次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっている。今日お読みいただいた福音書には、ペトロ信仰を言い表すという込み出しと、それからイエス父と復活を予告するという込み出しがついていますね。この込み出しっていうのは聖書本文ではないんですね。各国にある聖書教会がその各国語に聖書を翻訳する際に、勝手にっていうたらこ兵がありますかね、つけたものです。日本語の聖書を作っている日本聖書教会、一番大きいところは日本聖書教会ですかね。ここでもいわゆる口語訳聖書まではこの込み出しというのはなかったんですよね。で、新共同訳になって初めて込み出しがつけられました。なので大体新しいことをするときは批判が多いわけですけどね、新共同訳になった時も訳がなってないとかね、賛美歌21が出た時も全然賛美歌じゃないみたいな批判がいっぱい出たのを覚えてますね。でも実は口語訳聖書が出た時も文語帳の拡張が全然失われたって言ってものすごい批判されたんですよね。文語から口語に変わる時もね、と同じように口語から新共同訳に変わる時もこの込み出しがついてるっていうことが一つの批判の対象になったりもしました。もともと聖書本文ではないものが聖書の中に載ってるっていうことがやはり問題にされたんですね。で、聖書教会ではそのことを判例という聖書の前の方ですねにこの込み出しについても、言い訳といいますか書かれてますね。本文の内容区分ごとの概括的な理解を助ける趣旨からつけましたって書いてるんですね。だから便宜的につけられたということを聖書教会もそこにちゃんと書いているという。ただ概括的な理解を助けるという意味では、その込み出しのついているひとまとまりがどんなことを書き表しているのかと要約しているという点では、読む側にとっては見当がつきやすくなった。それは事実だと思うんですね。それが中心かどうかっていう議論はあるとしても、でもその一塊がどんな話なのかっていうことは込み出しでだいぶはっきりわかるようになった。そういうことだと思います。で、今日はその二つの込み出しについた箇所を一緒に読んでもらったわけですけども、この二つの込み出しがついて全く同じお話がマルコ版だとマルコ8章に、マタイ版だとマタイ16章にそれぞれ同じ物語が書かれてます。で、前後の並びとか物語の順序とかっていうのもこのマルコ版、マタイ版、ルカ版は全く一緒です。ところがやっぱり内容には福音書が書かれた地域の違いとか年代の違いとかそこの教会が抱えていた課題の違いとか狙いの違いとかそういうことが異なっていることがこの箇所でもやはり顕著に現れているので、並べてみると非常にその違いがはっきり分かって面白い、そういう箇所ですね。マルコの福音書の場合は全体を通してのテーマがイエスの弟子たちはイエスのことを理解していなかった、何にも理解していなかったということが大前提としてありますので、この箇所にもそれは見事に反映されているんですね。ペトロがあなたはメシアですと言うわけでしょ。そうするとイエスは自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒めるわけですよね。つまりメシアであるということをイエス自身も認めている。だけどそもそも弟子たちはそのイエスが言っているメシアとは何のことであるのかをちゃんと理解していない。 わけです。そこにズレがあるわけですよね。だからこうイエスが自分の受難のことをこう言って弟子たちに告げると、ペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めたというようなことをするわけですよね。で、その後ですよ、マルコ福音書はこう書いてますね。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われた。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っているってね。振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱るんですね。だからペトロ一人が分かっていないのではなくて、弟子たちみんなが分かってない。だからその全てを見ながら代表してペテロが答えたから、ペテロに対して叱るっていう、そういう絵がここにちゃんと書いてあるわけですよね。弟子たちを全部をこう見ながら言っているっていう、これとても大事だと思いますね。みんな分かっていなかったっていうことなんだと思うんですよ。いや、もしかしたらユダヤ教の教えるメシアとかね、あるいは民衆が今期待するメシア像というのなら、この弟子たちも知っていた節があるし、自分たちもそれに乗っかろうとしていた節が、そのマルコ福音書を読めばわかりますよね。しかし、イエスが言うところのメシアはそうではなかった。受難とくっつくメシアですよね。で、イエスがまさにそのメシアになる覚悟を持っているっていうことも、残念ながら弟子たちには伝わっていない。それが、マルコの書き方ですよね。マタイの方は、マルコの物語そのまんま、こう、踏襲するんだけれども、しかし、もうすでにある程度成長したキリスト教会というものがあって、ユダヤ教とのね、激しい狭間の中にあって、対立の中にあってね、出来上がってきたその教会という、新しいグループの体制を維持し発展させる必要があったわけで、そのための一助になるようにこの箇所はやっぱり用いられているんですね。だから、その初代の弟子たちが本当はイエスのことを理解してなかったんですよみたいなことを書くわけにはいかない。で、どうなったかっていうと、シモン・ペテロがあなたはメシア、生ける神の子ですと答える。生けるなんてつけるところがなかなかですよね。生ける神の子ですと答えると、そのことをイエスは絶賛するわけです。あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てるとか言ってくれるでしょ。それから私はあなたに天の国の鍵を授けるとかっていうわけですよ。つまり、ペトロという名前というか、あだ名ですよね。これがここで初めて確定するわけですね。岩のような存在であなたを土台として、教会を私は建てるんだと言った。そして事実その通り、マタイのグループには、その厳しい状況の中で、しかし教会という組織が立ち上がっているわけです。その土台である、のがペトロ、シモン・ペトロである。そして彼には天国の鍵が授けられている。つまり教皇制度というものの権威づけですよね。弟子たちの中でもちゃんとリーダーがいて、こうヒエラルキーができることをイエスが認めている。いや、むしろイエスがそういうふうに定められたのだということがここに書かれているわけです。しかし問題はイエスの受難予告を弟子たちはこう受け入れられないわけですから、だからペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めるんですが、マルコ版はさっき読んだみたいにいさめたっていうことで終わっちゃうんですね。マタイ版はそのペトロの言葉をちゃんと書いてるんですね。主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりませんっていうわけです。ここだけですよ。もう本当に、ペトロの言葉が書かれているのはね。で、すると、 イエスは振り向いてペテロに言われたんです。今度はね、そこはマルコとは違う。ペテロに言われる。サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をするもの、神のことを思わず人間のことを思っている。マルコはね、弟子たちみんなを見ながら、弟子たちみんなを叱責し、その代表がペトロだったんだけど、マタイはペトロ一人に叱責が向けられる。しかもさっきはあなたに天の国の鍵を授けるとまで言っていたそのペテロに対して、あなたは私の邪魔をするものって言っちゃうんですよね。この落差、ほんの数節の間でこんだけ落差がある。これはとても大事なことだと思うんですね。つまり教会の制度が強硬性を伴ってね、職制という制度が整っていく、その中で、しかしそれを担う人間は不完全なんだよ、決して完全にはなれない、神ではないんだっていうことをここにやっぱり書いてるんだと思うんです。残念ながら歴史上、教会は完全であるとかね、教皇は正しいんだとかっていうことを唱えてきて、でその結果民衆を圧迫したり、あるいは戦争まで引き起こしてきたわけですよ、ね、だからその失敗を二度と繰り返さない、まあ二度三度2000年繰り返してきちゃったんだけれども、繰り返さないためにもこのマタイ版のこの歌詞をね、ちゃんと読む、そして心に刻む必要があると思いますよ。初代の教皇であるペトロだって間違ってるし、間違うことがあるし、イエスの邪魔をするものにさえなっちゃうんだ。人間というのはそういうものなんだ。そういう危うい存在なんだけど、神によって立てられるからこそ教皇でいられるんだっていうね。そこを読み間違ってはいけないんだろうなと。だから教皇性の権威づけの箇所であると同時に、その教皇でさえ下手をしたらイエスの邪魔をするものになっちまうんだよっていうことが同時に言われている。それはマタイ版の特徴なんだろうなと思います。じゃあ今日読んだルカ版はどうなっているのか。あの弟子としてね、シモンが招かれた時は覚えたりしますか。あの群衆にイエスが教えるときに、シモンの船に乗ってね、ちょっと離れたところまで漕ぎ出して、その船の上でイエスが群衆に向かってお話をする、それをペトロは脇で聞いてるわけですよね。そして、あの私は罪深いものだから離れてくださいってイエスにこう言うわけでしょ。でもそれを踏まえてイエスはあなたを人間を取る漁師にするんだってこう決めるわけですよね。だから弟子たちは最初にイエスから招かれて弟子になった時にはすでにイエスがどういう人間であるか、そしてそのイエスは私にとっていかに恐ろしいと言いますかね、恐れ多い存在であるかっていうことを分かってるんです。分かっているけれども、イエスに招かれたからそれに従って弟子になっていった。それが最初ですから、マルコのようにイエスが何者であるか理解していないなんてことはない。最初から理解している。だからイエスが自分の受難を予告しても、少なくとも弟子たちは一人も動揺してないわけです。ルカ版はイエスに叱られる弟子なんか登場しないんですよ。ここ、まあね、ペトロが怒られてるけど、ルカ版では怒られてないんですね。イエスの教えを受け入れて従っていく彼らは、もうなんか単なる弟子ではなくて、この時点ですでに使徒なんですよね。なので、この受難の予告はイエスが間もなく十字架にかかるよという本当に予告ではなくて、それも全部分かった上で、つまり人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっているということを自分の身に引き受けた上で、日々自分の十字架を背負って私に従いなさいという、つまり弟子として使徒としての覚悟を 今一度求められるという、そういう物語になってるんですね。自分の十字架を追って私に従ってきなさいっていう言葉は他の福音書でもあるんです。でも日々とつけたのはルカだけなんですよね。つまりもうすでにその日々は始まっているわけだから。今これからイエスが死ぬんじゃなくて、イエスが苦難を受けて十字架にかかって殺されて、そして復活していることを知っている者たちが読み手ですから。その知ったものとして今私たちは日々自分の十字架を背負ってそのイエスについていくんだっていう、その覚悟を読むたび読むたびここでもう一度思い起こす、そういう物語なんですよね。2000年の教会の歴史の中で私たちはその長い歴史の一番端っこ、かっこよく言うと最先端、本当にそんな最先端なのかどうかわかりませんが、で、一番先っちょであることは事実ですよね。そこに僕らは今立ってるわけです。そこに立つ一人のキリスト者としている。で、私たちはイエスの生き様と死に様っていうことをすでに教えられて知っている。そしてその教えられ伝えられたことをもとにして、私自身のイエス像というのをおそらく一人一人が描いているわけですよ。ね、それは、まあ、もしかしたら恐ろしく自分に都合のいいイエス像かもしれないし、全然違うイエス像かもしれない。それぞれが胸に抱いているイエスの形っていうのがあるわけでしょ。でもそれはバラバラであって一向に構わないんだけれども、それと同時にイエスがそうであったように、それは苦しみを受けるキリストであり、排斥され、あるいは殺されるという、その日常を歩んだ主であって、そのイエスの後に我々も従うんだという、それを我が身に受け入れる覚悟をそれこそ日々求められているんだ、そういうことなんでしょうね。そのことを思い起こしなさい。これを読む者は今あなたも日々自分の十字架を背負っているんだよということに思い至りなさい、そういう教えなんではないか。まあ、その日常、イエスの日常を我が身に引き受ける覚悟、それを今また求められている。そしてひょっとしたらですよ、礼拝に集うたびにその覚悟が問われているのかもしれないんですね。いやいやいや、なんとも恐ろしいというか恐れ多い事柄ですよね。でもそれが不十分であることを、いや不十分どころか全くできなかったということを他でもない神様がもうすでにご存知である。だから私たちが毎週主の前、神様の前に立つことができるのは、その懺悔と悔い改めとを持って主の前に今日も来たねということが分かってもらっているからですよ。ねえ。それが、こう、分かってもらえてないとしたら、あまりにも恐れ多くて前に進み出れないか、あるいはそういう自分に蓋をして表面上だけの麗しさだけを携えて神様の前に立つしかないですよね。でも幸いにも私たちの神様は私自身のその弱さや破れをちゃんとご理解くださって、しかもその破れを神様自ら担って補ってくださっている。私の代わりにその破れ目を背負ってくださっている。だから、ここに来るたんびに、できなかったことを悔い改めて、もう一度あなたの前に立ちますから、どうぞこの一週間を生きる力を与えてくださいと祈ることが許されているんですよね。それはなんと幸いなことかと思います。 できたふりして来なくていいってことですよね。やれているふりなんかしなくていいんですよ。立派な人が来る場所なのねと、クリスチャンですとかって言うとそういうふうに反応されたりすることがあるんだけど、いやいやいや、全く逆です。できていないっていうことを深く自覚しているからこそ、神様今週も生きる力をくださいってお願いするために来てるんですよ。それが許されているっていうことがどれほど大きな恵みだろうかと。まあ、しかしですよ。神様にいい加減にせよって言われないようにしようよねっていうことは、そのたびに思うわけですよね。今週も来たかと、今週もできてないことを懺悔しに来たかってね、仏の顔も三度までって言うけど、キリストの顔は何度まで許されるかわかりませんが、その覚悟はやはり、ここに立つときには覚えたい。神の前に立つときは、私にもやはり覚悟は求められているんだと。できたから作ってもらえる、できなかったから地獄に落ちるとかって、そんな単純な話ではないけれども。でも、神の前に立つときは覚悟は求められるんだよ。そしてそのことに忠実であろうとしようよ。できるかできないかはともかく。それが私たちがこの世で今生きる、日々背負う十字架なのだろうと、私に思えるんですね。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、その力も素質もないにもかかわらず、あなたは私を選び、従いなさいと声をかけてくださいました。その声に従いながらも、常に不十分で、懺悔と悔い改めを繰り返すしかありません。でも神様、あなたはそれを続けることこそ、私が背負うべき十字架であることに気づかせてくださいました。あなたの許しを請うとともに、あなたの導きと支えと心から願い、復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。